輔が天才オウム第848回をお届けいたします。今回のテーマは人生の基礎を作る習慣その1です。よろしくお願いいたします。
はい、皆様、こんにちは。人生の基礎を作る習慣、人生っていうのは習慣の束です。だからいい習慣を作れば作るほど、それが定着すればするほど、人生っていうのは、楽になるし、楽しくなるし、充実したものになるんだと思っています。で、前回ですね、ノートってことをお話ししたんですね。何でもノートしようよと。もう一冊でいいので、分けるのはめんどくさいので分けないで、何でもかんでも一つのノートに、記録していって、で、それを時に読み返すということですよね。が大事だよというお話をしました。ちょっと読み返すまでお話できませんでしたが、あれはやはりどんどん蓄積していきますでしょ。そうすると、あれはもう自分の人生の絵巻ですよね。こう長い長い絵巻を見るようなもので、それを振り返ることによっていろんなことが分かってくるので、ノートっていうのは、その読み返すっていうのもすごく大事なんですね。別にその、意気込まなくて、目の前に、置いてあれば、あるいは一つの本棚ぐらいすぐ埋まってしまうので、それを見るたびにですね、いろんなことが分かってくる。で、またそれをまたノートしていくっていうことですね。その繰り返して、その自分の人生充実していくと思うんです。もう一つ実はですね、何でもノートするプラスですね、もう一つ大事な習慣があるなと思って、それをお話したいと思うんですね。つまりね、単純なんですが、本を買うことですよ。これですね、借りるんじゃなくて買うんですよね。で、本っていうのは、やはり買わないとダメなんですね。借りるのはダメですね。本を買うんですね。だからもちろん、その大変な貴重な本とかね、は、コピーで済ますとかってことはあると思うんですが、やはり基本は買わなきゃダメです。昔ですね、やはり渡辺正一先生はこんなこと書かれていて、大学を退官してもですね、変わらず、その現役の教授の時と変わらず業績を上げていらっしゃる方がいると。逆にですね、すごくその秀才の誉れ高かった人でも、退官するともぴったりもう辞めてしまうっていうことですね。でもう何にもできなくなってしまうっていう方がいると。で、それはなぜかなっていうと、秘密は蔵書にあるっていうことを書かれていたんですね。つまり蔵書を持っているかどうか、自分のですね。これですね、私も実際そういう目でずっと人を見てきたんですね。で、退官してダメになってしまう人、退官して、もう変わらずですね、研究発表されている方ってあるんですよ。実際私はその人のうちに行ったこともあって、その蔵書を拝見したこともあるんですが、実際その今でもですね、80歳になっても研究発表されているという方を見ると、実際存じ上げていますが、やはり自分で若い時からコツコツコツコツ自分の専門分野と、それから専門分野周辺の本を集めてきた本とか、論文もそうですが、論文集ですよね。非常に便利、まとまっていると便利なので集めてきたっていう方ですね。で、なるほどなと、この渡辺先生のおっしゃったことを自分の目でも確認いたしまして、ますますですね、やはりきちんと自分の蔵書というんですかね、それを作っていかなきゃいけないなということを、思いました。で、今も持っています。やはりどういう本を持っているかっていうのは、実はものすごく大事になってくるんですね。で、これをですね、いちいち図書館で借りるとかなんとかっていうのは、もう到底もう時間がかかりすぎていて、もう無理ですね。何もできません。ですので、もう持っていて常に自分で手元に参照できるっていうことですよね、が大事です。で、基本はまず本を買うっていうことなんですね。実はですね、本を買うっていうことも基本的に技術なんですよ。だから技術なので、これ買わないと身につかないんですね。つまり自分で身銭を切らないとダメなんですね。で、自分の身銭を切って本を買うことで、本を書く、買う技術っていうのは身についてきます。いい本と悪い本っていうのは当然人によって違うんですけれど、もちろんその学問のね、専攻分野によっても当然違いますよね。英文学を専攻する人と数学を専攻する人は当然もう全く持ってる方が違うわけで、それはもう当然ですよね。ですが一般論として、まずその、っていうか前提として、まず本っていうのは買うっていうのは技術なので、技術であるがゆえに、そのやらないと身につかないっていうことなんです。ただですね、じゃあ闇雲に買えばいいかっていうことなんですけど、これまずですね、まず前提があると思うんです。ある時期、中学生の頃ですね、乱読の時代ってあるんですよ。で、私もそうでした。もう片っ端から読むっていうんですかね、もう考えも知らずにもう片っ端から読むっていう時期ですね。この時期、中学生や高校生ぐらいにはあると思うんです。私もそうでした。 で、乱読して、まあ、それなりに知識が身につくと、だんだん方向性、自分の方向性って分かってくるんですよね。で、そこでってことなんですね。で、私の場合話せばですね、実は渡辺正一先生の知的生活の方法っていうのがあって、それが大きくて、で、それをに読んで、まあ、当時、私は何歳だったか忘れましたが、大ベストセラーになったんですね。で、それでからですね、渡辺正一先生の本っていうのは全部買おうと思ったんですね。で、ずっと常に買うんです。で、さらにですね、少し知恵がついてきて、渡辺先生、大変な蔵書家で、結局、個人のですよ、個人としては、その蔵書っていうのは世界一の蔵書を持っていたんですね。で、それこそ世界で何冊も、本当に3冊しかない聖書とかですね、そういうこともあって、まあ、持ってらっしゃるんですが、個人蔵書としては世界一っていうのを持ってらした方です。で、一生かけてそれを作られたんですね。で、まあ、その方が一つお手本にあったんですね。で、その渡辺先生が紹介する本っていうのは、とりあえずはもう全部買うっていうことなんですね、をしました。で、もちろんその読み切れないのもあったんですが、まあ、読んでたんですね。で、それでいろんな人を知りました。で、だから、優れた人は、やはり優れた人の本を知っているので、で、それを読みました。もちろん、渡辺先生は多分、松本清張のファンだったのかな、読まれてましたけど、まあ、思想的には全然違いますが、で、まあ、読まれていて、ですが、私は、例えば、それはさすがに読めなかったですね。実は、今までも一冊も松本清張を読んだことがありません。だから、どうしてもその自分っていうものを入るんですけど、入るんですが、もう、しょうがないですね。で、ある時期からやはりどうしても文学ってのはほぼ興味がない対象になっていたので、それ関係も買わなくはなりましたが、基本的には先生のおすすめのものは買うということですね。で、ある時期はもう全て買ってましたね。そういうことが大事なんですね。で、だから大前提ではやはりですね、乱読の時期っていうのがどうしても必要なのかなと思います。フランス文学でもロシア文学でも、実は私は乱読と言いつつロシア文学って一冊も読んだことがないんですが、なんとなく馴染めないので、どうしてもそれはあるんですね。だから、読んでないんですが、いや、日本文学も大して読んでるわけではないんですが、正直言って、例えば夏目漱石に何の共感も得ませんが、でもとりあえずは全部読むんですね。だからそういうものっていうのはもうほぼ大した読書量ではないのですが、でもとりあえずその有名な新潮文庫とか岩波文庫は私苦手なんですね、やはりね。だからそれ以外ですね、いろんな文庫を読んでた時代ありますね。それは大事です。その上でですよね、やはりそれがどうしても必要な気はします。ただですね、やはり難しいのは、確かに世の中には悪書と言われるものはあって、ここがね、やはり私もいまだに結論は出ないんです。ただ、やはり世の中っていうのは悪書っていうのがあるんですね。とんでもない、なんていうか、破壊的な実は本ってあるんですよ。一番ですね、人間にとって一番、なんていうんですかね、危険なものっていうのは、やはり思想なんですよね。だから、その中で、じゃあ正しい思想が作れるかどうかっていうと、またさらにその前提はある気はするんです。その前提はある気がするんですね。つまり、乱読でも、乱読と言いつつ、やはり何かその人の方向性がやはりあるんですね。その方向性っていうのを、やはり何ていうか、決めるですね。さらに前提はあるとは思うんですね。だから、そこを本当はもっと解明しなきゃいけないことですよね。ですが、まあ、ここではその話はいたしませんで、やはり前提のその乱読があって、そしてだんだんに、あ、この先生はいいなと、これは、この方は見習うに値するなと、まあ、偉そうな言い方ですが、して、そしてもうその人の本は全部買う、その人の紹介する本は全部買うと、基本のアルゴリズムですよ。で、それでこう読んでいくっていうことですね。そうすると、確かに効率的に読書の幅が広がってきます。これは大事なことですね。で、またさらにですね、芋づる式にですね、いい著者がいい著者を紹介するので、さらに芋づる式に読んでいくってことになりますね。だから、乱読が前提で、その後にその秩序だった読書っていうのができてくるんですね。で、それをやはり意識的にしなければいけません。ただ、その大前提はやはり本を買うっていう習慣なんですよね。でね、ちょっと余談なんですが、余談というか、いつも思うことがあって、学生売り場行くとね、よくお父さんお母さんとかと本を選んでらっしゃる方いらっしゃるんですけど、私その時いつもね、お腹の中で何を思うかっていうと、いつもこう言ってあげたいなって思うんですよね。それは全部買いなさいってことなんですよね。で、大体大きな本屋さんで売ってるものっていうのは、ほぼその定評のあるものなので、まあ、定評のあるものはすぐ、今はね、インターネットとかすぐ調べられるので、それも全部買うんですよね。各科目30冊はいかないと思うので、5教科買っても150冊でしょ。 だから大した数じゃないんですね。で、この数を大した数と思うか、大した数じゃないと思うかがすごく大事なことなんですよね。実はその決めることなんですよ。実際お金も大したことないんですよ。学さんだって高くたって2、3000円でしょ。だからもっと安いもの山ほどありますよね。で、目の前に今実は赤チャートがあるんですけど、スーさんを取り出してみていいからかって2070円ですもんね。だからまあある種安いもんなんですよね。それでノウハウを変えるわけですから、ものすごい著者が一生かけて作ったようなそういうノウハウがですね、買えるのでものすごく安いわけですよね。つまりその感覚ですよね。ものすごく安いものを、本っていうのは実はものすごく本来値段なんてつけられないようなものを、1000円2000円で買えるんですよ、実はね、本って。だから本買わないっていうのはおかしいですよね。だからそれを買うんですね。で、全部買うと。だから全部買うのは嫌な人は全部買ってる人に教わればいいんです。つまり専門家ですよね。で、私もだから受験の指導をしているので、ほぼ全冊買います。買って見ます。で、それをいいものは授業に使ったりするので、だからやはり詳しいんですよね、すごく。で、その子がどういう本を使ったらいいかとか、それからどういうふうに使う、このどういうふうに使うかって大事ですよね。本も全部いいわけじゃないので、どこを使うとかってあるわけですよ。あるいはどういうふうな手順で使うとか、まあいろいろ細かいノウハウあるんですよね。で、それはそういう人に教わればいいですね。買うのがあればその人に教わった方がいいと思います。非常に効率よく勉強できると思いますね。とにかく学さんは全部買うんですね、実はね、本当の秘訣はね。でもあんまりこれってなんか抵抗がありそうで言わないでしょ。これ学さんは全部買うんです。まあもちろん有名なものをって限定入れてもいいけど、全部買うんです。それでうちに置いとくんですね、本棚一つか二つ作って、それで置いとくんです。それでいつでも手に取れるようにしとくんですね。一緒の人になれっていうのは実は真実なんですが、といって一冊に全部書いてあるとか、その人にとって一番大事なことが書いてあるか、必要なコマとかが書かれているかっていうと、必ずしもそうではないのもまた事実なんですよね。ですので本っていうのは愛を補って、一つのその人にとっての重要な情報源になりうるんですね。だから大量に量必要なんです。ですので、ここでお話、これからこの話を少し続けようと思うんですが、人生の基礎を作る習慣その1ということで、まずは何でもノートすること、それから本を買うことですね。で、これが実は何でもノートすることと本を買うことが実は、本を持っていることですね。もっと言うと本を持っていることですね。もう本を持っているということが目の前、手短いんですよ。非常に短いところに手を伸ばせば本を取れるっていう状態にあるってことですよ、もっと正確に言うとね。で、それを相まって飛躍していくわけですね。人生ってより豊かなものになっていきます。で、これをリンクさせるわけですよ。だから本でいいところはね、コピーして貼っとくとかね、写しとくとかね。私もその渡辺翔一先生の本の中で田中菊夫先生っていう方が紹介されていて、田中菊夫先生って岩波の英和辞典を作られた方なんですね。で、学歴がですね、なんと小学校卒で、戦後山形大学の教授までなさって、そして今岩波の英和辞典を作られた方なんですが、その方っていうのはいわゆる古今東西のですね、名言がいっぱい入ってるわけですよ。で、それに支えられて学問してきたっていうは生きてきたっていうことですよね。そういうことを書かれてきました。で、ある人がですね、これも渡辺先生の方に書いてあるんですが、渡辺菊夫先生の本っていうのはそういう有名な人の言葉の引用ばっかりじゃないかっていうのを批判をした人がいるんですけど、いや、そうじゃなくてですが、本当にそれに対してですね、渡辺先生が書かれているのは、それはね、何の不自由もなくて、それこそ親にも恵まれ、財産にも恵まれ、学歴にも恵まれ、そして恩師にも恵まれ、何の苦労もせずですね、例えば東京帝国大学の教授になったとかっていう人と、それは全然苦労ないとは言いませんが、当然ね、努力もされたのはそうだと思いますが、それから小学校卒の学歴でですよ、しかなくて、大学の教授までなった人と、それはね、全く違うんだよっていうことですよね。この支えを持って生きてきたと。この言葉が支えられて生きてきたっていうね、そのことがよくわかるってことを、お書きになっていらっしゃいますが、全く同感ですね。本当に言葉っていうのは人生を支えるんですね。ですんで、いい言葉に出会うこと、つまりいい言葉に出会うことっていうのは、いい思想に出会うことですよね。いいものの考え方、いいものの見方、筋って言いますが、私よく筋が悪いってダメだよっていう言い方をするんですが、筋のいい筋をね、ぜひ乗ってほしいなと。この何でもノートにすることと本を買う、本を買う、自分の手元に置くっていうことで、ぜひ人生の筋ね、いいし、その人にとってのいい筋を出会われることを心からお祈りしております。ありがとうございました。
第848回の今回は、 人生の基礎を作る習慣その1をお届けいたしました。ありがとうございました。